9月27日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
今月のお題をお願いします。
娘です。
三人娘からこのお題になったんですよ ね。締め切りが近づいてまいりました。
よろしく1日必着で 今月はよろしくお願いをいたします。
はい、お待ちしております。
今日は娘じゃなくて息子の話です。男の話、
はい、
あのほら LGBTQ というか、
はい、
ね、
性の多様性
いろいろ
ありますよ ね、
はい、で先日こういう句を作ったのを思い出しました。
男性カップル女性カップルいいんじゃね
というい
いんじゃね
って俺は思っておりますが、はい、まあいろいろねありますよ、うん、でね磯田道史ってあの学者だけど、テレビにも出たり、まあ、本校もいっぱい書いてる。この人ね、なんつうんだろう、まあ、歴史に生きる歴史の道ですよ。名は体を表すというか
本当です
ね。であのこの人 の特徴というかね、特技はね、古文書を我々が漫画本を見るようにさーって読めるんだって。
素晴らしい。
古文書研究家でもね、あれこう、はい、あれとかね、いろんな読み方があったりするでしょ。だから、はい、いろんなところにていろんなその古いのを文献を、だから徳川家康がどうしただの、織田信長がどうしたのというよりも、どっかの庄屋の奥から昔のなんか日記が出てきて、
それ夢中になって
楽しく、
うん、
古道具屋に行ったり、そういうことして、はい、で、で彼がねその、武士の家計簿という本稿、これは
映画にもなりましたよね。
そう、これヒットしたわけですよ、はい、でこれ結局どういうことかというと、その記録にあのどこ誰々さんをご馳走しただんつうのを残ちわけですよ、ね、
うんうん、
でも普段生何食ったとかな、イワシが一匹なんぼだとかってそういうの細かく書いてる人もいたわけですな、
うん、
でそれを調べて本校にしたら、で彼氏がね、茨城大学には古文書がたくさんあるって書いて
る。あ、そうです。
夏になると古文書に、うん、が虫に食われないように学生と一緒にカビ臭い書庫に入って、その不箱というかその倉庫に防虫剤を入れたりして回るんだそうですよ。
ご苦労があるんです ね、
ね、茨城大学のある水戸はね、黄門様が大日本史を編纂させた歴史の町だけあって、書物好きの武士が多かったと、
うん、
おかげで大学には旧水戸藩士がお小遣いを貯めて買い集めた蔵書の残りがいっぱいあるんだそうです。
そういうことです か、 か
見出る字いかねえんだけどこういう人ってねで、漢文書という、あの、菅田野の寛太郎の名前でね、という水戸藩で歴史編纂をやっていた、蔵書があるんだそうです。で、この菅正友という人は、恐るべき好奇心の持ち主であったと。明治になって、奈良の天理の、石神神社、磯の神神社というところの大宮司になったんだそうです。
うん、
で宝物の剣を見たいと言い出して、秘蔵の扉を開けて、そして文字の刻まれた不思議な剣を見つけた。今有名で国宝となった七支刀って、ここあの剣にこう、あ、はい、足いっぱいって、うん、あれを見つけたそうですよ。で禁足地といって誰も入ってはいけないその神域を掘り起こして、まだ発見したり、いろいろなことをそのほじくり出した人なんですね。でこういう人物が残した書物の山をまた彼がほじくると面白いと、うん、で書庫でごそごそ探していると奇妙な本が出てきた。南色木の目付けという表紙にあって、男の同性愛を使ったものだと。で見たくなったので学生たちと一緒に見た、
はい、
南色木の目付けが書かれたのは元禄の頃、赤穂浪士の討ち入りがあった頃で、武家社会にはまだ戦国の気風が残っていて、随分ともう男性の強い時代で、で男色もあったと、
うん、
で、殿様にお茶を出したり来客を案内する、つまり社長秘書兼受付嬢も小五将という美少年が集められた、
うん、そうなんですね。
小五将は藩の顔、
うん、
だから藩内から美形の少年が集められて、
はい、
でその綺麗な振袖を着せられて、
あ、そうですか、大きな役割を、
大変なもんですよで大人の草履取りがつけられて、大切に世話をされながら御用を務めた。でこの男色、男色ですね、男色木の目付けにも小五将の話が出てくる。今日の主人公、間野山三郎、 15歳、まるで中秋の名月のように一つの欠点もないという美貌の持ち主。
美しかったんですね。
あまりの美しさに口を開けて眺める者はいなかった。で、江戸時代の藩ではですね、小五将吟味といって、その男色を好むその殿様が美少年を、家中から探させてそばに置くと。で、当然山三郎も殿様に狙われたと、小五将になって殿様の寵愛を受ければ行く末はもう約束されるとね。で、小五将から目付そば用人などと進んで一大家老になったりして、もうそういうの夢ではないわけです。ところが山三郎、自分には悪い持病があると言って殿様のお召しに応じない。父親はそれは惜しいだろうと様々説得したが一向に聞き入れない、強いて言うのなら自害すると言い出す始末に母親も困ってしまって、どうしたことかと駅舎のところに行って山三郎の前世を占ってもらうと大変なことが分かった。
何だったんでしょう、ね、先生は。
あのぜあのなんせし駅舎テキストだろでも駅舎の占いによれば山三郎の 前世からは
前の前
鎌倉建長寺の、虎の模様のオス猫であった。で、このオス猫は友達の猫が来て慌て者で、こいつがね、春の彼岸の陽気に、で誤って背後から媚びされちゃった。で、脱行になって死んじゃったね。そういう前世。しかし建長寺という仏法の林に住んで毎日お経を聞いておくおかげで人間に生まれ変わることができたと。ただ未だ因縁のがあって京都の島原の遊郭の女郎に生まれ変わった。これが前世山三郎の。ところがまたそのお大臣の無理やりにあって、でやっぱりその山井だれの方 の今度 ABCDEF の次になって、で死んじゃった。だからもうそういう 前世と前世のがあるので、もうあのなんだろう、かわいそうでしょ。で、この神様が特例としてそのオスの猫を再び人間にして、そして女性にして今度は美しい男の子に生まれたと。それが山三郎だと。前世占いの名人はそう言ったと。ああ、母親はなるほど、小五将方向を嫌がるはずだと納得したと。しかし山三郎は別の秘密を持っていた。実はすでに男がいたのである。山三郎に寄った男がいた。山科三太夫と、あ、名前悪いよ、阿漕惣左衛門という二人、この二人がどんなに迫っても山三郎は釣れないね。山三郎のその彼氏はね、実はね、いや、これだけの男が惚れるんだからいい男だと思うでしょ彼氏。ところが意外、ラジオ聞いている人も自信を持ってください。山三郎の彼は頭に一本の毛もなく
自信を持ってください。
歯は皆落ち、入れ歯のハゲ親父。
あ、そうですか、
ね、そのハゲは63歳。
びっくりです
ね。で、言い寄った2人のうちもう山品君っつうのはあっさり引き上げだと。あ、しょうねえな。ところがもう一人のこのアコギのやつが、そのアコギで、で、この美少年の山三郎とその親父がね、イチャイチャするのにおごって、そのハゲ親父を殺しちゃった。
なんという。
そしてだ、今度ね、愛する親父を殺された山三郎は仇討ちを決意する、そしてそのや山科君ね、もうあの俺はいいじゃって逃げた、諦めた二人でアコギを撃つと。
あ、そんなお話。
で、その首を親父の墓前に備えて二人で腹を切ろうとした。そしたらその時山科君がな、早まるなと止めたと。で、結局二人は藩を出奔した。そして二人は仲良くなったと。ね、
そんなストーリーが
とかく主導ね、男色は気の長い話だと。で、書いていると、男女に限らず恋愛はどう転ぶかはわからない。
木の芽漬けというのはどんな字を書くんですか。
木の芽ですよ。うん、あの漬物さんもあんでねえよ、木の芽漬けってね、木に芽に、はい、だからこうなんだろう、 いろんな木の芽漬けがあるんじゃないかしら。でこれはタイトルが何だから、いろんな何色もいろいろありますせ、暖色と書いて暖色というのでね、古文書を見てるとこういう話に出くわすと磯田くんはワクワクするという話です。
はい、ではプラスワンに行きます。マーシーブレーンをお送りしてきました。
もういいでしょ。で今日の早い曲ですけど、あの夢見る思いっていうあの歌はありました、
ね、はい、こちら片思いですね。そうです、
片思いは大変ですよ、うん、
マーシーブレーンで夢見る片思い。 What does a girl do?